聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書伝道者の書7章13から20節旧約聖書の1109ページです。
それでは聖書を朗読いたします。伝道者の書7章13節から20節まで。神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること。それは後のことを人に分からせないためである。私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない。愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみ、もう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を得得している。知恵は町の十人の権力者よりも知恵者を力づける。この地上には善を行い、罪を犯さない正しい人は一人もいないから。以上です。
ただいまから、旧約聖書、伝道者の書、7章13から20節までを通して、神の御業に目を留めよと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日は伝道者の書の7章が、聖書日課の箇所にあたります。ただ伝道者の書は日曜日では今日が初めてだったと思いますので、伝道者の書の読み方について、あらましのことをはじめに、味わいたいと思います。この伝道者の書というのは一章の初めにエルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉とあります。まあこういう紹介で始まっていて、教会の伝統ではダビデの子ソロモンによって今から3000年近く前に記されたと言われています。もっと後の時代だという説もあります。これはソロモンの晩年の創造の絵でしょうが、新共同訳聖書はこれをコレヘトの言葉と原文そのままで訳しています。コレヘトというのはですね、集会の説教者という意味です。私たちが持っているこの伝道者の新改訳の言葉、伝道の書、伝道者の書というのは大変親しい呼び名ですね。ソロモン王はイスラエルの王となった時に神様からどんなことを願うのかと聞かれて、知恵の心と判断する心をくださいと願いました。で、それをいただいたんですが、シェバの女王はそのソロモンの名声を聞いて遠くから来てこう言ったんですね。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことができる家来たちはと感心しました。で、私たちはこの書を通して 芝野女王が感嘆した知恵の言葉を、まあ、今日こうして手にして読んだり聞いたりできるわけです。私たちは読書をするときに私の場合は箸書きを読んで前書きでもと言いますか後書きを読みます。最初に読みます。初めと終わりを読んで一体この本はどういう 本かということを執筆の動機やその事情が書かれてあって著者の心が響いてくるわけですね。読み方のヒントを見つけたり目的がズバリ書いてあったりして助かるんです。実は伝道者の書のコレヘトも後書き書いているんですね。その12章を見てみましょうか。12章に9節からそれにあたるんです。伝道者は知恵あるものであったが、その上知識を民に教えた彼は思索し探求し多くの箴言をまとめたとあります。でそれはどういうことであるかというと、読み方を十節に適切な言葉と言ったり真理の言葉と言い表しています。また十一節に知恵ある者の言葉とも記していますから、まあ、こういうことを務めたわけです。もう一つ私たちが目を留めるのは後書きに十二節、我が子よという呼びかけですね。我が子へのメッセージだと言うんです。で、ここにはこれ以外のことにも注意せよ、多くの本を作ることは限りがない、多くのものに熱中すると体が疲れる、これも一章にありました。我が子へのメッセージは一章から見ると空の空、空の空、伝道者は言う空の空、すべては空と。それがこのまとめの後書きの12章の中で8節に空の空、伝道者は言うすべては空だと最初に戻っているわけですね。これは仏教的な諸行無常の空ではない、創造者を認めているんですが、創造者抜きの人生は空であるということを言っている。でもイエス様はこう言われましたね。天地は過ぎゆかん、されど我が言葉は常しえに残る。天地は過ぎゆく、空になると言っている。そんな意味で私は知恵文学といわれるその中で箴言とか伝道者の書というのは地に足のついた考え方をするという点で大変身近に感じますし好きな箇所です。でも単なる虚無思想とか遠征思想ではないというのを伝道者の書のあちらこちらでキラキラと光っている言葉がありますね。この世の虚しさということは天の下にあるという、その神の作られた天の下で神を離れた虚しさですね。それはちょっと表面的にはね、悲観的に思えたり消極的に感じたりします。でも伝道者はそれを直視して、虚しい一生の間に、これは九章にありますが、神の御手によること、それもまた神の御手にあることとして、その虚しく思える人生を受け入れ、また無駄に思える労苦をも積極的に喜び楽しむ、今日の箇所にも出てきますが、 三章十二節にそうあります。それが人の受ける分だと言うんです。まあ創造者作り主であるお方は十二章の一節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、若い時に作り主を知るということはとっても大事ですから、教会学校や、まあ、その前にサメル幼稚園やもうベビークラスサメル、あのプリから始め幼稚園、そして彩花ボーイの働きもまたそうですが、若い日に創造者を覚える、そういう使命を教会が果たすために聖書に基づく教育事業をしているわけです。12章の14節に終わり、本当の終わりですか、神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだ。作り主は同時にこの世界であるすべてのことや一人一人のすべての隠れたことも裁かれる、正しく裁かれるお方である。だから神を恐れよと13節がこの伝道者の書の結論ですね。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると。まあ、地にあって、へりくだって神を恐れ、かしこむように一貫して教えます。これもまた新約聖書のイエス様の教えでもありますね。そんなわけで現実を目を据えながら、目を留めながら、しかも神様の全能の御手に全てをこの託していく、委ねていくということが教えられています。では7章の一節から見ていきたいと思うんですが、死の日は生まれる日に勝るという言葉があります。実はですね、伝道者の書についてヨシア会で昨年読書会のテキストとして伝道者の書の翻訳と解説というので高橋秀則先生の、本を読んで、このことについて互いに分かち合ったことがあります。これがその原本ですね、原物です。実は、この高橋秀則先生にこの間お会いしたんです。FVI、声なき者の友のは、神田先生が主催する食料デーなんかで私たちが、この働きを日本と世界のすべての助けを必要とする人に届いていこうとする、まあ、その働きの役員をしていらっしゃるんですね。で、東京の立川で牧師をしていらっしゃるんですけど、吉野会の方はご存知ですが、北海道大学で経済学部を学び、オレゴン州で交換留学で学んだ後、野村証券ので10年間働いて、そのうち6年半をドイツで海外出張しているんですね。で、そういう方で日本に戻って、30半ばになって神学校に行って、そして牧師に聖書神、牧師になって今に至っていらっしゃる。 ああそうだったんですかという話を、先生だったんですかという話をしたんですけども、この本はとてもの味わい深くて参考になります。実はこの中でお葬式の場で Let it be の演奏があったということを書いていらっしゃる箇所があって、それがちょうどここに当たるんです。この7章に、今から言えば10年ほど前でしょうか、二十歳代の若さで亡くなったある女性の葬式を出席していた時、彼女の死に何の解釈も加えずに、ただこの現実をそのまま悲しみ、彼女の思い出を宝物にしましょうという意味のことをお話しされたそうです。その後、その棺の中の彼女のご遺体に花を一緒に飾るときに、この彼女の友人が、なんと教会の礼拝では弾くことがない曲を弾き始めた。それがビートルズの Let It Be という曲だったんです。私ネットでその歌詞を全部味わって、曲を聴いたりもちろん確かめながら、ああ本当だなと思ったんですが、この高橋先生は驚きながら、これほどこの場にふさわしい曲はないと感動して、今もそれが心に残っているとおっしゃる。 Let it be っていうのは、そのままにとか、あるがままにというの意味があるようですが、作者はポール・マッカートニー。彼は14歳の時に母親を亡くすんです。その母親の名前がマリアで、彼女は大変、彼はビートルズが絶頂期を迎えて大変有名になっていくんですが、同時に大きなストレスが溜まってきました。そんな時に夢の中でお母さんが現れて、そのままにと語りかけてくれた。でそれを訳す時にか歌う時には聖母マリアからの知恵の言葉というふうになっているんですけども、高橋先生は困難の真っただ中で心が混乱している時に、神様が母親、生身の人間を通して夢で教えてくれた知恵の言葉ではないかと、こんなふうに高橋先生は解釈していらっしゃるんですね。だからこの本の副題は、正しすぎてはならない Let it be というんですね。この正しすぎてはならないというのは、7章に戻って、今日の7章の16節ですね。あなたは正しすぎてはならない。この内容についてまた後で見たいと思っています。では7章の一節、良い名声は良い交友に勝るとあるんですが、これは交友というのは大変高価なものですから、富の象徴です。しかしそれよりも、どんな財産よりも人としての高潔さの方がより価値がある。と、良い名声は良い交友に勝る。ところが常識は常識的にとそういうことですが、その常識に逆らうような言葉が、死の日は生まれる日に勝るということですね。続いて、喪中の祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良いと、お葬式に行った方が、この祝いの、例えば結婚式とか何かのお祝いの家に行くよりはいいんだと。すべての人の終わりがあり、生きているものがそれを心に留めるようになるからだ。悲しみや笑いに勝る顔の曇りによって心は良くなる。知恵ある者の心は喪中の家に向き、 愚かな者の心は楽しみの家に向くと。まあ、この世の楽しさばかりを求めがちな私たちに対する警告だと言えるでしょうね。ちょっとこの絵を見ていただいて前に出しますが、これは祝宴の日で、イエス様の時代のヘロデ王の誕生祝いです。で、祝宴の最中にサロメが踊っています。で、踊り終わったサロメに何でも褒美を使わすぞと言って、彼女が、サロメが求めたのは、自分の母親がヘロデの御妻に行った、それが非難を受けている。特にバプテスマのヨハネがそれを非難したわけです。だから、何でもくださると言ったら、ヘロデの首をと言って、あの英雄、ヨハネの首をと。バプテスマのヨハネの首がお盆に乗せられて、来るというね。まあ、そういうことでしょうかね。これが祝宴の家のこの、虚しさでしょうね。で、これがもう一つは、アブラハム、イスラエルの先祖、アブラハムの妻、サラのお葬式で、マクペラの、ホラー穴に埋葬されている。で、私たちがあんまり見ることはないですが、これ、立って埋葬されている、ね。石の大きい蓋で、おかんで、石で、下ごうとしてますが、サラは立っているんですね。で、今このホラー穴を出ようとしている友の者に抱きかかえられているのが、階段のところに差し掛かって振り向いているのがアブラハムのようです。で、アブラハムの目がサラに向いている。まるで地上の別れを目を見ながら惜しんでいるかのようにという、そういう絵なんですね。まあ、これもまた喪中の家というこの大変こう人生の意義を考えさせてもらえる場面ではないかと思います。死の日は生まれる日に勝るという、そういう見方を聖書は教えてくれているわけです。7章の5節から知恵はその持ち主を生かすということが言われています。実は耳に心地よい言葉というのはですね、よりは愛の伴った叱責こそ私たちは聞くべきではないかと。で、6節、愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた虚しい。まあ、自分を要求することを私たちは求めます。求めがちですが、虚しいというんですね。実は、この表現は当時鍋で、ものを煮炊きするときに、芝を燃やしながらやる。その芝がパチパチパチと賑やかに音を立てる。この絵がそうですね。これを茨が弾ける音と言っているようです。ちょっと画面をスクリーン上げていただきましょうか。まあ、今テレビでも大変バラエティ番組があったり、芸能人たちが面白おかしく出ていますけども、 まあ、自分を陽気にすることを求めがちなんですが、虚しいっていうね、そういう、どうしてあんな低俗番組ばっかり出て、それを人々が喜んで見ているのか。まあ、若者たちはテレビ離れ であんまりあんなつまらんものは見ないっていう話しますから、ネットで、テレビのそういうところはあんまり見ないんだと聞いて、それはいいことだなと思います。7節を見ると、しいたけは知恵ある者を愚かにし、まいないは心を滅ぼす。まあ、これは贈収賄で賄賂をもらうと、私は大丈夫だと思っている人でもコロリと言ってしまう。まあ、自分の心の強さを過信するということは危険ではないか。まあ、政治家でもいろんなところでも、まあ、それで足元をさらわれるということがよくあるようですが、私は大丈夫だと誰も言えないんではないかな。8節のことの終わりはその始めに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。これは忍耐の大切さを説いています。で、まあ、ここで私たちが苛立ってね、気短にことを焦って苛立つことに対するの警告でしょうか。9節、軽々しく心を苛立ててはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。まあ、そんな心を平静に保つことを教えていますが、そんな中で十節も、どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。言いやすいし思いやすいんですが、それは言わない方がいいだろうと。それは知恵によるものではないと、このコレヘテは言います。人は、私の人生はあのことがなかったら順調に行ったのに、行くはずだったのにと思うことがありますね。私もそんなことをたまに思うことがありますが、まあ、もしそれを思えば思うほどこだわりすぎると、そういう状況を招いたという思われる周りの人への恨みが生まれたり、孤独を招いてしまうというのは、こういう解説を高橋先生はされるんですね。ああ、そうだなと思います。で、一つの例を高橋先生は言われるので紹介します。オバマ大統領が就任して、もう間もなく任期が終わって、次の大統領選で今、アメリカはね、賑やかですが、その就任式の祈りはリック・ウォーレン先生が導かれた。サドルバック教会のリック・ウォーレン先生、5つの人生の5つの目的を書いた方ですね。見えるも、その祈りが素晴らしいんですね。見えるもの、見えないもののすべてはただあなたによってのみ存在し、あなたに属し、あなたの栄光のために存在しています。歴史、ヒストリーはあなたの物語、ストーリーです。私たちはキング牧師がこの日を天国で喜んでいるのを知っています。感動的な祈りを捧げていますね。キング牧師はね、アトランタで、銃弾に倒れました。暗殺されました。で、黒人解放の働きを進めていて銃弾に倒れたんですが、 I have a dream という有名な演説がありますね。私には夢がある。で、そして天国へ行きました。 高橋先生言われるんですね。私たちはそれぞれ何らかの使命を果たすために生かされている。そしてその働きの実を見るのは天国に行ってからということも多い。だから陸王蓮先生の祈りの最後は、どうか私たちの誰もがいつの日かあなたの前に立ち責任を問われるということを忘れることがありませんように。これで終わるんですね。それが私たちが常に心に覚えることではないか。まあ黒人の解放を特に命を懸けていったマルチン・ルーサー・キング牧師は命を落としたけれども、今黒人大統領が生まれようと就任しようとしている時に天国で喜んでいらっしゃるだろうというこのことで、こういう祈りですね。まあこれが私たちがそういう点で言うと、人生にある出会う困難というものは何かのたたりではなく、神様からの期待の大きさの印と受け止めるべきではないかと言うんです。11節、資産を伴う知恵は良い、日を見る人に益となる。まあ、知恵の基本というのはそういう神様のご支配を知ることではないかと。そして次の12節、知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ、知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。金銭は酒どころになる、でも知恵も酒どころになる。金銭は飢えや苦しみから私たちを守る力があります。知恵も同じように私たちを守る、私たちの盾になってくれる。でも金銭は時に私たちの心をもう押し込んで押さえつけてしまうような働きをしますが、知識や知恵はその持ち主を生かすと、この知恵の言葉は語っているんですね。知恵はその持ち主を生かす。さて三つ目のポイント、段落で13節から14節が、今日の私がお話したい中心です。説教題はここから取りました。今日の言葉も13節を取りました。神の御業に目を留めよ、神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか、殉教の日には喜び逆境の日には反省せよ、これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。説教題を考えたときに、神の御業に目を留めよということか、もう一つはこれもあれもにしようかと、迷ったんですけども、ここで知恵に生かされる生き方の基本が語られていますね。それが神の御業に目を留めなさいという勧めです。ただその時同時に、神が曲げたものを誰がまっすぐにできようかという不思議な言葉があります。どういうことでしょうか。神様が私たちの人生に試練を与えよう、つまり曲げようとする時、それを避けることは誰にもできない。この間確かな土台という学びを水曜日木曜日していますが、イエス様の荒野の誘惑の場面が出てきて、そのテキストにはないんですが、イエス様が石を パンに変えようということに対して、人はパンのみで生きるにあらず神の言葉によって生きるんだとイエス様が御言葉でサタンを撃退します。あの箇所の前にイエスは御霊に導かれて荒野に行ったとありますね。でその時そこに目を留めて荒野の悪魔の試みを受けるというのはいいことではない、ね、辛いこと。でもそれは御霊の導きによってイエス様は言ったんだと、それを心に留めて、いいことに出会うことだけが御霊の導きではなく、イエス様がイエス様でさえ荒野に導かれたのは御霊によるんだというのは、私たちの人生にも当てはまりますよねっていう話をことを確認したと思っています。このことは13節の神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか、それが次の14節、殉教の日、逆境の日で、殉教の日っていうのは幸せな時ですね。その時は喜びだから、幸せな時は幸せを味わいっていう意味ですね。どっちにしても人生は、苦しみに出会うものですから、避けたいと思っても、次から次へとこれでもかこれでもかと、あざなえる縄のように、家福、いいことと災いは縄を酔っていくように交互にやってくる、中国のことわざですけども、必ずこういいことも悪いことも入れ替わり立ち替わりやっていきます。で、そうであればつかの間の殉教の時、幸せの時はつかの間の幸せを心から喜んでいいんだと、こう言ってますよね。現世皇帝の考え方が言われます。で、これとセットで逆境の日には反省しようと書いてあるんですが、実は新改訳聖書はこう訳すんですけども、これはですね、実は神の御業に目を留めよという時の動詞と同じ言葉が使われていて、殉教の日にも神の御業に目を留めなさいと、こういう意味なんです。これを新改訳のこの訳で読んでいくと、逆境の時には反省せよというと、どうしてこんな災いにあったのか反省しなさい、そんな意味に誤解されてしまうんで、これはもうそれだと因果応報の考え方になりますから、それはそういうふうに苦しみの中にある人に言うと、傷口に塩を塗るようになりますね。ここで言ってるのは、殉教の時にも神の御業に目を留め喜び、逆境の時にも神の御業に目を留め、つまり災いの時こそ神の御業に目を留めることが大事だと言っている、こういう知恵ですね。私たちクリスチャンが大変この教えられる箇所だなと思います。いい時だけが神様の恵みで、苦しい時はそうではないということではないということをさらっと言っているわけです。で、これを前提に14節のこれもあれも神のなさることと続きます。これは両方とも災いも幸いも意図高く書き方の御口から出るという愛歌の言葉にも当てはまりますが、だから人は後のことを見極めることができない。 未来を自分で知ることはできません。あなた方に明日のことはわからない身であると、イエス様の弟のヤコブの手紙にあります。自分で自分の将来責任を持って切り開こうとすることは大事ですけども、もっと大事なのは、私たちの未来を支配しておられるお方が全てのことを働かせて益としてくださる、災いも含めて、そのお方に信頼しなさい。天地万物を作り歴史の支配者であるお方にとって、コントロールできないことはない。まあそんなことをイエス様は例えでおっしゃいました。市場のスズメも父のお許しなくして地に落ちることはないと。髪の毛の一筋も皆数えられている、だから恐れることはない。あなた方は値段のつかないスズメよりも、一羽のスズメよりも優れているではないか。私たち人がスズメに勝っているというのは何が勝っているか。自分の弱さを自覚し、神様に向かって祈ることができるということだと理解するのですね。先ほど言ったように、殉教の日と逆境の日が繰り返し繰り返し訪れます。逆境、災いの時にはなぜという反省をするのではなくって、まあ、反省もあってもいいでしょうが、これもあれも神のなさることと現実をそのままに受け入れる。そこで神様から問われていることに対して、どうすればいいのかというその心をそこに向かって集中することが求められているのではないか。現実をそのままに、これもあれも、Let it be という歌が響いてくるような思いです。さて、次の項目4番目で最後ですが、15節から18節に、ここに先ほどの本の題の正しすぎてはもういけないという箇所があります。まあ、正しいものが、正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きするっていうのは、もう本当に虚しい人生の中で、もう耐えられないことだというわけです。そんな中で、あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならないという不思議な話の運びをコヘレトは言うんですね。聖書は正しく正義を持って神様の御教えを守ったら幸せになるということが繰り返し繰り返し律法を守れと言います。でこれはいいことしたらいい報いがあるという因果応報の教えではないんですね。私たちが正義を行えば幸せになれるという、そういうふうに受け止まりやすいんですが、ここでは主の御教えを守るというのは主を愛するということですね。主を愛していること自体の中に幸せがある。だから自分の行いを誇ることではない。自分の正義、自分の正しさを主張すれば、夫婦喧嘩の中でも必ずそれはぶつかり合って破綻する。自己主張主義、自分の正義を主張することにはほどほどでありなさいという、吉野なんとかいう人の祝婚歌という詩集の中で、正しい夫婦で中で正しいことを言うときは小さい声で言いなさいということを有名な歌がありますね。 正しすぎてはいけないという、どっか重なって聞こえます。でここでそれもこれもといい十何節の悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない、正しすぎてもいけないし悪すぎてもいけないという両方のことがあって、18節、一つをつかみもう一つを手放さないがいいという、両方ともあるんだよ、両方とも持っていなさい、神様を恐れ愛することも、あるいは悪すぎてもいけないよという、その両面が自分の中にある。それを自分の中に罪深い性質もあれば、神様の形に似て作られている高価で尊い面もある。この二つの面があることをいつも忘れないで、それが神を恐れることではないのか。実は十二章の終わりで全てのことは言われたと、神を恐れの神を愛することだ。それが結論で後書きにあった箇所です。さて19節、20節で、終わりたいと思います。知恵は知恵あるもの。町の十人の権力者よりも知恵者を力づける。地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいない。人間の限界、人間の本質、罪があり同時に良い面も尊厳もある。その両方を知っている人は人との関係をうまくできるんではないか。例えば他の人に対して私は正しいと正当性を必死に主張する必要はないんですね。私はもう罪がある。もう一つは同時に相手の置かれている状況は弱さを優しい眼差しで見ることができるんではないか。高橋先生の言葉は身に染みますね。やがて私たちは神様の前に立って、神様が曲げたもの、神様の御業に目を留めます。そしてこの世界の耐えられない、受け入れられない、不条理と思えることの原因は、神に背いたアダム以来の人間の罪が原因ですが、それはイエス様の十字架の救いによって天の御国でも完全に制御されて、人の過ちをも益に変えてくださるお方の前で私たちは慰めを得る。だから神の御業に目を留めましょうという七章は大変味わい深い箇所だと思っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、これもあれも神のなさること、神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか、神の御業に目を留めようと、神を恐れて神の命令を守れ、これが全てだと言われます。あなたは全てをご存知です。あなたの御業に目を留めるものとしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。